カトリック教法2017年9月号第1053号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2017年9月10日音訳者平田真美構成者深堀都録音図書判例広告はすべて最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社藤木白英社教皇様の意向福音教会が信仰について語り合う場目に見える愛の実践の場となりますように日本人類がすべての被造物を尊重する責任を果たすことができますように聖母の取り次ぎを願って、長崎と佐世保で平和祈願祭。すべての人と平和に暮らしなさい。ローマの信徒への手紙、12章18節。長崎。原爆投下から72年を迎えた今年8月9日、水曜。長崎大司教区は平和祈願ミサと平和集会を行い、原爆と戦争で亡くなった人々のため、また世界平和の実現を願って祈りを捧げた。昨年に引き続き、子どもたちの参加を意識した典礼で進められた平和祈願祭。今年のテーマは、神よ、私をあなたの平和のために用いてください。午後6時から浦上教会で行われたミサは、高見光明大司教が主司式し、8人の司教と駐日教皇庁大使館の参事官、50人余の司祭が共同司式した。韓国からは、テグ教区とマサン教区の巡礼団、クアンジュ教区の司祭2人が参加。広島、大分の各教区からも巡礼団が訪れ、約1000人が共に祈った。祭壇そばには、今年5月に出現100周年を迎えたファティマの聖母の御像、現在国内を巡回中、と爆撃にあって頭部のみが残ったゲルニカの被爆マリア像、複製、と、浦上教会の被爆マリア像が据えられた。ミサの初めに高見大司教は、3体のマリア像に共通しているのは戦争、そして平和というテーマです。同じマリア様ですが、違った姿や形で同じメッセージをくださっています。と語り、聖母の取り次ぎを願って心を一つに祈りを求めた。そして説教の中で大司教は、私たちはキリストだけが与えてくださる平和を求め、平和を破壊する原爆とあらゆる暴力を排除する努力を続ける必要があることを述べた。最後に平和のことを考え、自分にできる何らかの貢献をすることはキリスト信者の務めだと強く説いた。 ミサゴ、被爆マリア像を先頭にした松明行列が行われ、ロザリオを唱える祈りの声とともに、光の行列が浦上教会から平和公園まで続いた。公園では、御言葉の朗読と、三人の子供たちによる祈りへの招き、写真、があり、平和祈願祭を終えた。二枚の写真。一枚目、写真の説明。松明行列の様子です。浦上天主堂の前を竹でできた松明を持って進んでいます。二枚目、写真の説明。平和公園での御言葉の朗読、祈りへの招きの様子です。女生徒がマイクで朗読し、皆がそれを聞いています。写真を終わります。佐世保、聖母子商店の祭日、8月15日、火曜、聖母行列、講演会、平和祈願ミサからなる、佐世保地区、聖母平和祈願祭が、アルカス佐世保を会場に行われた。参加者は約800人。第一部は聖母行列、終戦の日の黙祷を促すサイレンが鳴る正午、地区信徒代表団と司祭団の行列は三浦町教会を出発し、ロザリオの声を合わせながらミサ会場へと向かった。本誌6月号寄稿の通り、当初はファティマの聖母出現100年にあたり、駐日教皇庁大使館が準備したファティマの聖母像による聖母行列が企画されていたが、同聖母像を希望する他地区行事と重なったため、計画を変更。浦上教会の行為により、被爆マリア像を伴う行列が実現した。第2部は、岡律子修道女、汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会による講演会。神学院や修道会でマリア論を講じる同修道女は、神の賜物をただひたすらに受け止めていく聖母のフィアットの生涯を豊富な画像とともに紹介しながら、賜物である平和を願うにはどのような心が求められるか聴衆に問いかけた。参加者は自分の心の中にある平和に反する思いや、自分を例外にして他者を裁く傾きとの戦いが平和を受け取るために必要だとの気づきを与えられた。第三部は高見大司教と地区司祭団の共同司式ミサ。大司教は説教の中で、8月15日が聖母の死生展の祭日、終戦の日、さらにはフランシスコ・ザビエルの日本上陸の日であることに触れ、平和の賜物を聖母の取り次ぎによって神に祈り求める使命をすべての信者が持っていることを思い出させた。一同はミサの終わりに平和の祈りを捧げ、祝福を受けて派遣された。写真、写真の説明。佐世保の聖母平和祈願祭の様子です。白い彩服を着た高見大司教と司祭団が祭壇でミサを捧げています。写真を終わります。9月19日、火曜、18時30分から浦上教会でミサ。ローマ教皇庁福音宣教省長官フェルナンド・フィローニ枢機卿様が9月17日から25日、私牧訪問のため来日されます。司教団、司祭、修道者、神学生、志願生、信徒との交流をご希望です。長崎では19日にミサを捧げられますので、できるだけ多くの方の参加をお願いします。 講演とミサ通して考える。福岡大名町教会で集い開催。2017年日本カトリック平和循環。8月6日から15日。賛同企画として、福岡教区主催、日本カトリック社会司教委員会と、長崎教区管区教祭の平和を祈る集いが8月11日金曜、福岡教区カテドラル大名町教会で開催された。長崎教区を含め各地から集まった参加者400人余が、講演会とミサを通して平和を祈る一日を過ごした。集いでは、教皇フランシスコによる開直、ラウダート氏、翻訳者の瀬本正幸氏、イエズス会、と今こそ原発の廃止を、日本のカトリック教会の問いかけ、カトリック中央協議会、執筆・編集者の一人、原田正樹氏、ドミニコ会の講話があった。その後、講話を受けて、高見光明大司教から、生活を簡素化し、問題のあるものを作り出さないようにしないといけない。私たち皆が責任を持たなければならない、との呼びかけがあり、平和祈願ミサ、写真、左はファティマの聖母像をもって集いを終了した。写真、写真の説明。祭壇で白い彩服を着た大司教と司祭がごミサを捧げており、その横には白っぽい衣を着て冠をかぶったファティマの聖母像が置かれています。写真を終わります。平和を祈る集い、準備に携わって。故郷、長崎を離れて14年目です。お世話になった皆さん、お元気でしょうか。先日は、平和を祈る集い、地球という共通の家に暮らすすべての人へ、で、事務局として働かせていただきました。福岡、長崎、大分の各教区から、それぞれの教区長様をはじめ、400人を超える方々にご参加いただき、ありがとうございました。私は2015年に福岡教区の承認をいただいた、社会福音ネットワーク福岡を中心に活動しています。この会は、ホームレス支援、福島第一原発事故被災、福島家族支援、ピースナインの会、外国籍問題支援など、多くの活動グループで構成されています。私たちのテーマは、見て、聞いて、知って、働く。そのために、それぞれの活動を広く、教区内外に情報発信を行っています。今回の平和を祈る集いもその一環としての活動です。現在、このような奉仕活動をさせていただいていますが、私の原点はやはり浦上教会での体験以外の何者でもありません。学生会、青年会活動をはじめに、何よりも十字架山から赤城墓地を抜けて浦上天主堂へ、さらに横堂から平和公園、原爆落下中心地など、浦上の地からの叫びと教え、それらの学びによって培われたものと思っています。長崎、浦上の地から、平和ってこれだ、とのメッセージが遠く離れた福岡の地までいつも響き渡っています。高宮教会信徒、青木敦隆。諸宗教対話の役割強調。比叡山 宗教サミット30周年聖ヨハネ・パウロ2世教皇が1986年にイタリアのアシジに世界の宗教者を招いて開催した世界平和祈祷集会の精神を継承し、同集会に参加した山田恵泰天台座主の尽力により始まった比叡山宗教サミットが今年で30周年を迎えた。日本宗教代表者会議、高見光明大司教も名誉顧問の一人は、これを記念する世界宗教者平和の祈りの集いを8月3日木曜、4日金曜、京都国際会館、基調講演、シンポジウムと比叡山延暦寺平和の祈りの集いを会場に開催。国内をはじめ、欧米、中東、アジア、アフリカから仏教、キリスト教、イスラーム、ユダヤ教、ヒンドゥー教、ゾロアスター教の宗教指導者が参集した。この集いに教皇フランシスコはご自身の特使としてジョントン・ホン枢機卿、香港教区司教を派遣し、心から神に祈ることは平和の実現に至る道と信じるとして、諸宗教対話が世界平和の構築に果たす役割の重要性を強調し、30年にわたって国内外の宗教者を招き継続してきた祈りの集いに対する敬意を伝えた。高見光明大司教は、核廃絶と原子力問題を考える分科会にパネリストの一人として登壇。被爆都市の司教として被爆の実相を紹介し、原爆の使用は犯罪であり、核兵器は徹底して地上から廃絶すべきと力強く訴えた。比叡山延暦寺では宗教代表者が登壇し、世界平和のために参集者全員で黙祷した後、我々宗教者はいかなる理由があろうとも尊い命を軽んずる暴力を認めることはできない。宗教者の連帯の絆を一層強め、蒙古利他の精神で平和のために献身することを誓うものであるとする比叡山メッセージ2017を宣言した。写真、平和を象徴するひまわりを子どもたちに託す高見大司教。写真の説明。高見大司教が青い T シャツに緑のキャップをかぶった子どもたちにひまわりを渡している様子です。写真を終わります。星影、ニュッサのグレゴリオスの著作、モーセの生涯は、闘技場で馬を走らせる騎手たちに熱狂する観衆の描写から始まる。頭を上下させ、懸命に駆ける馬と、それを操る騎手たちの姿に興奮し、絶叫し続ける観衆。同じような興奮を自分は今味わっているのかもしれない、と老司教は述懐する。この著作は、すでに年老いたグレゴリオスが、ある若い修道士から監督についての助言を求められた折に書かれたもので、その中で彼は、神のみが完全なお方であり、その神の完全性に預かる道とは、限界を定めずに、ひたむきに上のものを求め続ける生き方のことである、と言っている。つまり、この年老いた司教に、感動と興奮を覚えさせているのは、若い者たちがより美しく尊いものを求めてひたむきに前進しようと挑戦する姿だったのである。例えば、司祭修道者たちの従順は単に組織の円滑な運営のため、あるいは 精神の鍛錬のために役立つものなのではない。ミラノのアンブロジウスは、恩子による恩父への従順を、恩父と恩子の区別の根拠として捉えるよりも、むしろ両者の一致の原理として捉える。恩父が恩子への愛によって、恩子が恩父への従順によって、両者が一つであるように、我々の従順もキリストとの一致を目指す大いなる挑戦なのである。魂の挑戦として、若者たちを、司祭、修道者を目指してみないか。通り。連載企画、全5回。150周年を記念する、浦上四番崩れ。第2回。純真聖母会、片岡千鶴子。2. 迫害の始まり。桜町郎の辛い体験。改心の爪板を押す。奉行所の取り手たちが退去して押しかけてきたのは、1867年7月15日の明け方3時頃でした。秘密協会は荒らされ、寝込みを襲われた信徒68人が、桜町の牢に投獄されました。浦上四番崩れの勃発です。キリシタン捕縛の法に、外国領事たちは人道に反すると抗議を申し入れました。しかし、長崎奉行は、キリシタンは国禁の宗教であるから当然で、外国の干渉を受ける筋合いはないと応じません。桜町郎の信徒たちは、毎日御用に引き立てられ、改心せよ、と責められます。仙右衛門は、堂々と役人と問答し、一歩も引きません。しかし、熱心ではあっても、皆が仙右衛門のように反論できるわけではありません。役人の巧みな尋問に誘導されて、21人が帰郷してしまいます。これに勢いを得た役人は、信仰堅固な若者6人を、駿河どいというひどい拷問にかけて虫の息のようになったのを、門口に引きずり出して転がすと、見せしめのために入牢者を次々に呼び出しました。それを見た信徒たちは、すっかりおじけづき、千円もを残して、全員、改心の、爪板を押して放免となってしまったのです。残った仙右衛門は、その後も御用が続きますが、改心しません。10月11日になると、突然、仙右衛門も庄屋預けで放免されます。浦上に帰った仙右衛門は、皆が暗く沈んでいるのを見ます。改心して戻った者たちは、家にも入れてもらえず、外にもおられず、天使を捨てたと思うと、好みの置きどころなく、昼も夜も山の中で泣いておりました、と苦しんでいます。仙右衛門は、改心した者を見捨てぬように、と村人を諭す一方、天使とサンタマリア様の力を持って立ち返るように、改心戻しを呼びかけます。翌日には大勢で庄屋に、改心戻しを願い出ました。庄屋は、その願い叶わぬ、と驚き怒りますが、ならばお代官に直訴します、という信徒の決意に、事の次第は奉行所に報告され、10月12日、呼び出しがありました。ヒーデス、信仰、に対して命を捨てること、人間の力にあらず、との教えを身をもって体験した信徒たちは、たとえ体が砕くるとも、天主のお恵みをもって、この身を天主に捧ぐることの決心をいたし、殉教覚悟で出頭しました。ところが、奉行所は、沙汰あるまで待つべし、と言い渡し、監視付き、庄屋預けにして返します。 信徒たちは知る由もありませんでしたが、10月14日に将軍吉信の大政奉還、12月に王政復古の政変が起こり、時代は江戸から明治へと大きく変わろうとしていたのです。続く。教区シノドス、これからどう進む。1、神の慈しみを共に生き伝える。2015年3月17日、教区シノドス閉会後、同年9月に第1回教区シノドス提言推進会議が行われ、今年7月までの間、計7回にわたって会議が開かれてきた。長崎大司教区は、カテキスタ養成、小共同体づくり、ミゼリコルディア長崎の発足の3本柱を活動方針に掲げ、現在具体的な準備を進めている段階。それぞれの担当司祭に、一番大事だと思って進めていること、一番伝えるべきことを執筆いただく。広報委員会。方式提言が私たちの生活に定着するために、教区シノドス提言推進会議事務局長下坂栄一。教区シノドスの公式提言には、個人や家庭レベルで心がけることや、小教区で実施すること、地区や教区で展開しなければならないことなど、さまざまな実施主体が混在しています。教区シノドス推進会議では、全教区的な課題を取り扱っていますが、全教区的に展開していることだけがシノドスの取り組みではありません。そこでまずは、個人の信仰生活の中で意識すべき公式提言を取り上げることにしましょう。特に提言1の主なものは、毎日口にして心に刻み込みたいものです。提言1、人間としてキリスト者としての成熟を目指す。 1-1、 改心のために。毎日晩の祈りの時、あるいは寝る前に自分の生活を振り返る習慣を身につける。改心とより良い信仰生活のために、許しの秘跡に積極的に近づく。 1-2、 人間としての成熟のために。分け隔てなく人に挨拶をし、笑顔を心がける。他人の話をよく聞き、自分の考えを正しく伝える努力をする。異なる意見や考え、民族、言語、文化、宗教の人を尊敬する。 1-3、 キリスト信者としての成熟のために。すべてを創造し、洗礼によって新しい命を与え、愛する心を与えてくださった父と子と聖霊を真心から信じ、常に感謝し、自分の日々の生活の中心におられることを自覚する。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払う。先祖が生活の要としたご大切、とても年頃にすること、すなわち神の無償の愛、アガペを実践することを最重要視する。これらを実践するために、朝夕の祈りの時、あるいは寝る前に自分の生活を振り返りながら、次のフレーズを口ずさんでみましょう。笑顔、挨拶、敬重、尊敬を持って人に接し、自分の思いを伝えるときは丁寧に。いつも共にいてくださる神様に感謝。私も人を愛することができますように。 封建生活者に問われていること、菅司教を招き研修会開催。7月16日日曜、日本女子修道会総長会主催の研修会がカトリックセンターで行われました。講師は韓国チェジュ教区のカン・ウィル司教様で、テーマはグローバル社会の中で封建生活者に問われていること。原子力発電は人間の生命と自然環境に多大な影響を及ぼし、壊滅的災害を引き起こしかねない。福島では住民、行政当局も混迷し、心身ともに脅かされていると、地球の起源から現代に至るまでの人類と自然環境の推移、特にこの200年間の急速な環境破壊の現実を説明されました。今、私たちは未来への責任を果たすために、教皇フランシスコのラウダート氏の精神に合わせて地球環境に関わる必要を強く感じました。また、日韓の国家間には日清戦争、太平洋戦争など歴史の教育と認識の違いがある。特に従軍慰安婦にされ傷ついた人々の心を聞こうとしないで、政府間のお金で決着することを韓国の人々は許せないと聞き、日本人として無知と無関心でいたことに心が痛みました。次に、国家とは何か。アメリカはヨーロッパの移民が原住民を追い出して作り上げた。日本の国家は明治維新から、それまではふるさとが国だった。聖書の民は流浪の民からエジプトを経てパレスチナに定住し建国したが、三代目に南北に分裂。人類がたどった道は土地を含めた闘争と争いの道。神の民はその中で神の慈しみを記憶し伝えてきた。記憶の原点は神の慈しみ、そこから学ぶ必要がある。さらに、土地の所有者は神であり、特定の人間が独占できるものではない。封建生活に招かれた私たちは、新しい天と地への希望を持つ存在として、神が約束された土地とはどういうものかを思い、洞察して生活に見える証となるように、と励まされました。研修会を共催した長崎教区修道所連盟は、教区長の下で活動している修道所の集いです。教会とともに封建者として使命を果たせるよう連携して祈り、学び、共同しています。長崎教区修道所連盟。教区家庭委員会カレンダー、共に歩むのご案内。この度、長崎教区家庭委員会では、信者が天礼で記念と自らの信仰をより身近に感じながら一年を過ごす一つの方法として、このカレンダーを企画しました。ご家庭、あるいは会議を行う場所など、日頃目につくところにかけて利用していただけると幸いです。余白には、誕生日、黎明のお祝い日、結婚記念日など、家族の記念日を書き込んだり、亡くなった家族、恩人、知人の命日を書いたりすることができます。他にも、教会の行事を書き込むなど、自由に利用してください。下枠には、天礼で記念や、信者の生活に関わるヒントなどもあります。タイトルは、共に歩む、としました。天礼歴年を意識しながら、キリストと共に歩む、記念日などを意識しながら、家族と共に歩む、命日などを意識しながら、亡くなった方々と共に歩む、行事を意識しながら、教会と共に歩む、そのような思いを込めました。このカレンダーがいつも家庭の中にあって、 皆様の信仰生活に役立つことを心より願っています。教区家庭委員会、川原拓也。10月2日販売開始。1冊800円、税込み。送料、振込手数料は別途かかります。各小教区で取りまとめの上、お申し込み願います。カトリックセンターでも購入可。問い合わせ先、教区家庭委員会、辻。電話 095-842-4450。 写真、写真の説明。カレンダー、共に歩むの写真です。写真を終わります。人事異動、任命。括弧内は前任地。信玄修道会。8月1日異動。1は7月21日。浜口末明氏、純真聖母会、養護老人ホーム、恵みの丘。聖ルドビコ、神学院委員長。ティブルティウス・ヘリ氏、聖ルドビコ神学院委員長、岐阜多治見修霊院。フランシスクス・アシジ・モルク氏、西町教会協力司祭、多治見修霊院内。上村勤氏、多治見修道院委員長、1、西町教会協力司祭。新刊領書。明治の東海道を歩いた宣教師、テストウィド神父、書簡集。著、中島明子。キリシタン禁令が撤廃された1873年、日本に派遣されたテストギド神父は、徒歩で東海道を岐阜まで巡り、福音を伝え、御殿場にハンセン病患者のための高山複生病院を創設。本書はパリ宛ての市の18通の書簡からその活動をたどる。ドンボスコ社、税別1200円。ユスト・高山右近鉄服式、ミサ公式記録集。2017年2月7日、大阪城ホールで挙行された鉄服式ミサと関連諸行事を含む公式記録集。カトリック中央協議会、税別2300円。武道園、大村殉教祭。9月3日日曜13時 C ハット大村。十字架山殉教祭、9月10日日曜14時十字架山、長崎市辻町。浦上小教区主催。副社カミロ・コンスタンツォ殉教祭、9月17日日曜14時、田平町八重座史跡公園、雨天時田平教会。聖トマス西と15殉教者祭、9月24日日曜14時中町教会。本当に学ぶべきことは、高校生ら沖縄平和学習へ。7月31日月曜から8月3日木曜、教区平和推進委員会、岩村智彦委員長主催の沖縄平和学習が、高校生5人を含む計10人の参加のもと現地で実施された。 高校生に同行し参加したキム・ボム助祭、テグ教区から長崎教区へ派遣されているは次のように語っている。直接戦争を経験し戦争の悲惨さを目にした沖縄は、私たちに平和というものがどれほど大切なのかをその経験をもって教えてくれる。戦争の痕跡が示すその残虐さ、惨めさなどから、私たちが本当に学ぶべきことは戦争を起こす人間の心、考えであろう。なぜ太平洋戦争が起こったのか、太平洋戦争は誰が何のため起こしたのかについて学ばなければならないだろう。沖縄の大多数の資料館、記念館にはこれについての言及があまりないように見えた。平和というのは普段の生活において実現しなければならないものであると思う。譲り合う精神、また他の人々を愛するイエス様の福音の精神に基づいて生きていくことこそ、平和を自分のものにしていくことができるのではないかと思う。全文は次号に掲載予定。写真、写真の説明。高校生らが熱心に話を聞いている様子です。写真を終わります。教区典礼委員会公開典礼講座、信徒の大きな役割、典礼における参加と奉仕。講師フランコ・ソットコルノラ氏、聖ザベリオ宣教会。9月18日月曜10時30分から15時30分、9時30分受付開始。カトリックセンターホール。参加費500円。申し込み締め切り9月3日日曜。申し込み先、教区障害養成委員会。ファックス 095-841-7732。 問い合わせ先、稲佐教会下山。電話番号 095-861-0747。 平和について考える、広島ピーススタディ。教区平和推進委員会主催の広島ピーススタディが8月5日土曜、6日日曜に行われ、中高生12人、稲佐1、西町1、深堀1、上松3、加古町4、ひもさし2と大人9人の総勢21人が広島を訪問した。5日は平和記念資料館を見学し、カトリックと聖公会との合同プログラムに参加。平和行進、写真をし、カテドラル上り町教会での平和祈願ミサで共に祈った。資料館では、教皇庁諸宗教対話評議会次官ら一行を案内中の高見光明大司教とも会う。翌6日の朝は、原爆と戦争のすべての犠牲者のためのミサに参加。白浜満司教、広島教区は説教の中で、私たちの力は弱いものですが、手をつなぐことによって大きな力になります。それが神の力によって導かれていくならば、必ず平和が実現します。実現に向けて、祈り、愛するというこの人間の美しい務めを日々の生活の中で大切にしていくことができますように、と語った。子どもたちは、 平和について改めて考えさせられた。資料館の展示内容が詳しかった。登町教会は大きくてたくさんの人がミサに集まっていたと気づきや驚きを語っていた。今年は出来事から150年を迎えた浦上四番崩れゆかりの地、諏訪の乙女峠にも立ち寄り帰先した。写真の説明。広島の街を大勢の参加者たちが平和行進している様子です。写真を終わります。隔ての壁を取り除いて、原爆殉難者慰霊祭。長崎原爆から72年になる今年、8月8日水曜、長崎県宗教者懇話会主催の原爆殉難者慰霊祭が原爆落下中心地公園で開催された。今年7月に国連で核兵器禁止条約が採択されたものの、日本政府や核保有国の多くがこの条約交渉に参加していない現実の中、キリスト教、神道、仏教、諸宗教の多くの宗教者が宗教、宗派を超えて集まり、国内外の一般参加者とともに、核廃絶、世界平和と原爆殉難者のために祈りを捧げた。慰霊祭は雅楽奏楽に始まり、長崎カトリック合唱団とルンビニーコーラスなど3団体の参加合唱へと続いた。お清めの儀では高見光明大司教とともに教皇庁諸宗教対話評議会次官のミゲル・アンヘル・アユソ・ギクソット司教が原爆殉難者の日に清めの水を振りかけた。続く慰霊の言葉では、藤井清邦牧師、日本キリスト教団長崎古町教会が長崎県宗教者懇話会を代表して、隔ての壁を取り除き、対立と敵意を乗り越え、共に歩み出していきましょう、と呼びかけた。毎年慰霊祭のお世話をしている女性は、年々参加者が増えているのを感じます、と語っていた。写真の説明。慰霊祭の様子です。参加合唱を皆が聞いています。写真を終わります。心のこもった歌と演奏。長崎平和を願うコンサート。教区平和推進委員会と長崎平和を願うコンサート実行委員会が主催する第11回長崎平和を願うコンサートが8月11日金曜、中町教会で行われ、参加者は音楽を通して平和への思いを新たにした。出演したのは島原高校管弦楽部や深堀教会聖歌隊など8団体のほか、県内各地で活動する演奏家ら計100人よ。ゲストコンサートマスターバイオリン七沢清隆さんも迎え、全出演者が美しく心のこもった歌と演奏を披露した。管弦楽と合唱の部に続く第3部は、被爆60年の年にまとめられた組曲、合唱朗読管弦楽による平和賛歌 A Peace Song in Praise。 構成作曲指揮瀬尾輝明。原爆の恐ろしさ、人々の嘆きと悲しみ、平和への願いが詩の朗読と音楽で表現され、来場者は皆聞き入っていた。 コンサート実行委員長の千田貞子さん、深堀教会所属は、会場に来てくださったお客様と出演者、共に喜んでいただき、心から感謝します。でも、時間が長く、疲れた方たちのために、今後、検討の必要を感じています、と語っていた。写真、写真の説明。手前に、管弦楽団、奥に、聖歌隊が写っています。写真を終わります。巡礼者のための混雑堂。浦頭教会そばに無料休憩所。今年のご復活の日、4月16日、浦頭教会すぐそばに混雑堂という無料休憩所がオープンした。同教会の信徒家族が、かつて自宅と店舗を兼ねていた建物を利用して作り、土曜、日曜の9時から16時に開いている。運営には赤尾末美さんを中心に、長女、ゆりえさん、三男、ひろきさん、おい、勝也さんらがボランティアで携わっている。開設のきっかけは、巡礼者がブラジル宣教に赴いた中村長八神父様ゆかりの地を訪ねてきたときに、死の功績を伝える場所が地元浦頭にないと感じたこと。建物が赤尾酒店だった頃から訪れた方々に福礼餅を提供していたことなどもあり、建物を無料休憩所にと家族の思いが一致したことだった。混雑堂の名前の由来について、計画をまとめた次男、ジョージさんは、祖母の崎浜さも、コンベンツある聖フランシスコ修道会の崎浜博美氏の母が、混雑場唱えんばとよく話していて、時間があるとロザリオを唱える姿がいつもありました。祖母の祈る姿と、混雑という言葉を残したいとの思いからこの名前にしましたと話す。休憩所には中村長八氏のコーナーが設けられ、他に絵本やキリスト教関連の書籍など家族所有のものを揃えた図書コーナー、手作りのロザリオや書籍などの販売コーナーもある。訪れた方々に再び五島巡礼に訪れたいと思っていただけるようなくつろぎと交流の場として、また五島の巡礼地などの情報提供やフェイスブックを通しての情報発信も続けていきたいと思っています。スタッフ一同。フェイスブックページは混雑堂で検索。写真、混雑堂の前で、4月開設当時。写真の説明。混雑堂の前で運営の皆さんが写っている写真です。写真を終わります。世界恒久平和を願う長崎市平和記念式典。被爆72周年を迎えた8月9日水曜、長崎市主催の平和記念式典が平和公園で行われ、被爆者や遺族、市民らが参列。総理大臣のほか、58の国や地域の代表らが出席した。田上富久長崎市長は、平和宣言の中で、核保有国などに対しては、核兵器によって国を守ろうとする政策の見直しを、日本政府に対しては唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約への一日も早い参加を目指し、核の傘に依存する政策の見直しを進めるよう訴えた。続いて被爆者代表として 平和への誓いを述べたのは、16歳の時、爆心地から 3.6 キロ離れた学徒動員先で被爆した深堀義俊さん、88、浦上教会所属。写真。深堀さんは現在、長崎平和推進協会写真資料調査部会長を務める。誓いの言葉の最後、これまで4000枚を超える写真を収集・検証したことについて触れ、原子雲の下で起きた真実を伝える写真の力を信じ、これからも被爆の実相を伝え、世界の恒久平和と核廃絶のために微力を尽くすことを亡くなられた御霊の前に誓いますと語った。最後に純真女子高校の生徒らが千羽鶴、作詞横山かなえ、作曲大島みちるを合唱し閉式した。2枚の写真。1枚目、写真の説明。被爆者代表の深堀義俊さんが平和への誓いを述べている様子です。2枚目、写真の説明。平和記念式典の会場の様子です。前で純真女子高校の生徒たちが千羽鶴を歌っています。写真を終わります。教育をテーマに、山内清美氏の第2回講演会、8月20日日曜、長崎市立図書館多目的ホール、長崎市高前町で、山内清美氏連続講演会の2回目が催された。タイトルは教育。カトリシズムの視点から現代社会における教育の問題が3つの側面から読み解かれた。豊富な実例を用いた展開に聴衆は深い感銘を受けた。第一の教育とは何かでは、人格的存在、社会的存在である人間の完成という教育の目的とともに、その側面である正しく生きる方法について述べられた。第二の教育を受ける普遍的権利では、自然権である教育を受ける権利が第二バチカン公会議キリスト教的教育に関する宣言1を通して明らかにされた。第三の教育の責任者についての論争では、教育権に関するさまざまな立場の紹介の後に、前述の宣言3を通して教育権を持つ者とその責任が明確にされた。写真。写真の説明。山内神父が講演しており、それを熱心に聞いている参加者の様子です。写真を終わります。山内清美神父連続講演会第3回。現代社会の狭間に生きる、なぜ生きなければならないのか。社会に潜む現実的具体的な問題を浮き彫りにして、その核心に迫り、正しい生き方を模索したいとの思いから連続講演会を企画しました。第3回の演題は、なぜ生きなければならないのかです。講師、山内清美、長崎教区司祭、神学博士、哲学修士。日時、10月22日、日曜、14時30分から16時、14時会場。場所、長崎市立図書館多目的ホール、高前町 1-1 入場料無料。主催ミカエル会。連絡先 095-862-1892 小畑。動いて学んで子どもたちの夏いろいろ。照明委員会や地区主催の行事。照明フェスティバル in 雲仙。7月31日月曜、教区照明委員会。岡明美委員長主催の照明フェスティバルが雲仙メモリアルホールで行われた。8回目となる今回は、長崎の各地区から小学校高学年約240人、大人90人の計330人余が参加した。午前10時から午後3時半まで、ごみさ、雲仙地獄巡礼、バンド演奏、レクレーション、写真が行われた。ごみさの中では、長崎カトリック神学院院長の松田俊文神父様が、プロジェクターを使って、神父様、シスターのお仕事について分かりやすく説教した。昼食後は、島原教会主任の山田聡神父様が、雲仙の殉教者について話してくださり、その後、地獄巡礼。メモリアルホールに帰ってきて、神父様とシスターのバンド演奏で盛り上がった。そして、平戸地区の教会紹介の展示物を見ながらミニ巡礼。レクレーションでは靴飛ばしや長縄跳び、じゃんけん大会など子供だけでなく大人も楽しんだ。また九州北部豪雨の被災者支援の募金約133万円が集まり、福岡教区と大分教区に半分ずつ送られることになった。照明フェスティバルが子どもたちにとって良い思い出となるだけでなく、実際に照明につながっていくことを願っている。実行委員長岩下和樹。写真の説明。体育館でたくさんの参加者たちがじゃんけん大会をしている様子です。写真を終わります。どっち B、 長崎。長崎3地区子どもスポーツ大会が7月27日木曜、Cハット大村で開催された。競技はドッジ B、 18協会20チーム、約350人の子どもたちの参加があり、保護者も巻き込んで今年も熱戦が繰り広げられた。大会結果は、浦上 B が優勝、なめし B が準優勝、深堀が3位。結果もだが、それ以上に開会式とともに行われた御言葉の祭儀の中で、キム・ボム女祭様が言われていた、ドンマイ、ドントマインドの精神、イエス様の愛の精神があふれていた大会となり、素晴らしいものであったと感じた。大きな事故、怪我もなく、無事にこの大会を終えられたことを神様とお手伝いいただいた多くの方々に感謝申し上げます。実行委員長、山内圭介。写真の説明。ドッジ B の様子です。オレンジの T シャツを着たチームと水色の T シャツを着たチームがプレーをしています。写真を終わります。ドッジボール、佐世保。お盆の暑さも厳しい8月13日、日曜、佐世保地区子どもドッジボール大会が総合グラウンド体育館で行われました。 各教会から全18チーム、総勢約280人の子どもたちと応援の教会家族たちが一つところでしばし暑さと熱気に身を任せた時間を過ごしました。すべての子どもたちが全力で相手を狙い、小さな仲間たちを相手から守ろうとし、味方のために走り回る姿を見ながら、主催者はひと夏の成長を願うのでした。また来年も元気に次の学年につないでお会いしましょう。結果は、第一コート、1、優勝、しとね崎、大ヶ瀬、B。2、準優勝、鹿島江、船越。3、3位、佐座、川柳。第2、1、大野、2、相浦、B。3、大崎、A。第3、1、廃棄、2、朝子、3、しとね崎、大ヶ瀬、A。実行委員長、岩下裕二。写真、写真の説明。ドッジボールの様子です。黒いシャツを着た生徒がボールをキャッチしています。写真を終わります。合同黙想会、平戸。7月25日火曜に平戸地区で小中学生の合同黙想会が田平教会を会場に行われ、8小教区から小中学生約150人が集まった。この黙想会は今年4月の司祭異動後開かれた司祭会議ですぐに議題に取り上げられ、8小教区いずれも気にかけている取り組みだった。今回の黙想会のテーマはミサについてで、小学生低学年と高学年、中学生の3クラスに分かれた。子どもたちはミサの流れを知り、ミサとイエスの十字架上の生贄、最後の晩餐とのつながりにも理解が深まった。平戸地区としても8小教区の司祭同士の助け合い、地区の子どもたちを同じテーマで信仰教育する、両方の目的にかなう結果となった。この日は最後に感謝のミサを捧げ、天の国のことを学んだ小さな学者たちが大きな声で歌い、招きの祈りに応え、ミサ聖祭にこれまで以上に積極的に参加し、実りある黙想会となった。田平教会、中田浩二。御言葉に触れて、140回、シスター・セリナス・キビツカ、汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会。誠実な友は堅固な避難所、その友を見出せば宝を見つけたも同然だ。シラ書6章14節。友人という言葉は、私たちの幼い時から共にある言葉です。幼稚園の子どもたちでも、その言葉の意味をよく理解しています。ある人にとって、友人とは近しい人、すべてのことを話せる人かもしれません。もしかして、何も話さなくても、すべて理解してくれる人です。友人とは、もしも苦境に陥った時でも離れることはなく、間違いをした時にも背を向けることはなく、私たちを見捨てない人です。私たちの喜びや成功したことだけを分かち合うのではなく、悲しみ、苦しみ、失敗なども分かち合える人です。友人とは、私たちを褒めることもしますし、もし私がふさわしくない振る舞いをしたときには、真実を言うことを恐れない人です。それゆえ、聖書はこのような友を宝物と呼んでいるのです。冒頭の 知ら書に書かれている箇所は、私たちの人生における他の人間の存在について語っていますが、この部分だけではありません。聖書の中には、共同生活に関してのテキストも見つけることができます。イエス様は、良い知らせを伝えるために、最初に弟子たちを派遣したとき、一人ずつではなく、二人を遣わしました。オリーブの園に祈りに行くとき、一人ではなく、弟子たちをそばに呼びました。ご自分の友と呼んだラザロの墓のそばに立ったとき、涙を隠しませんでした。なぜ私たちの人生において友人が大切なのでしょうか。どうして神様は永遠の知恵と愛において私たちに友人をくださったのでしょうか。その答えは聖書の初めの部分、創世記に見出すことができます。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。創世記1章27節。神様こそ唯一の三位一体であり、御父、御子、聖霊による愛の共同体なのです。御父は愛によって御子を生み、御父、御子の愛の息吹によって聖霊が生まれました。それゆえ、神に似せて作られた人間は、神様からの使命を一人では達成することはできません。誰か他の人間が必要です。私の良い友人が次のような言葉を送ってくれました。私はあなたがいなくても人生に取り組むことはできました。でも神様のおかげでそのようにしなくても良いのです。あなたが友としていてくれてよかった。そうです。神様のおかげで、とはっきり書いています。真の友はどの人も神様からの愛の贈り物だからです。私は神様の代わりにはなれませんし、神様の場所に立つこともできませんし、神様を隠すこともできません。しかし、私たちの活動を通して、神様の現存、賜物を証しする道具となることができます。もしその宝を自分の人生においてすでに体験しているのなら、神様に感謝することを忘れないように、もしまだでしたら、恐れずにその恵みを願いましょう。神様は気前よい与え主ですから。起点。マリア、林菊修道女、お告げのマリア修道会。7月8日、平戸市民病院で逝去、92歳。1925年、平戸市生まれ。46年、田崎愛区会、後の紐差修道院に入会。58年、初聖願。64年、修正聖願、戦立。田崎からの移転、保育園の創立、移転など、紐差修道院の歩みのために生涯の大半を捧げ、また、八幡町教会で、後の糸永新一司教のまかないを皮切りに、カトリックセンター、上高崎教会、法規教会で、司祭官での奉仕に励んだ。多くを語らない穏やかなシスターは、行動で姉妹たちに模範を示した。葬儀ミサ、告別式は、10日、紐差教会で行われた。写真。写真の説明。マリア、林菊修道女の、顔写真です。写真を終わります。マリア、中村安江修道女、レデンプトリスチン女子修道会。7月13日、田上病院で逝去、 86歳、修道生活59年、新潟県出身。1955年、鎌倉レデンプトリスチン修道院に入会。58年、初誓願。61年、荘厳誓願。その後、上諏訪修道院で働き、70年頃、長崎修道院に転籍する。大変綺麗好きで、修道院が清潔に保たれるよう気をつけた。仕事を真面目に果たし、大きな病気にもかかったが、忍耐を続け、死が近づいていることを知ると、良い死が迎えられるよう祈りを願っていた。葬儀ミサ・告別式は15日、長崎修道院で行われた。写真。写真の説明。マリア・中村安江修道女の顔写真です。写真を終わります。マリア・マグダレナ・サイの佳代子修道女、純真聖母会。7月14日、聖フランシスコ病院で逝去。76歳。鹿児島純真女子高校在学中に受選。卒業後は鹿児島純真女子学園に勤務。67年入会。69年初誓願。79年修正誓願。同会の浦上、長崎。鹿児島で中学高校の事務、司書として仙台、鹿児島では高校の購買部に27年間勤め、生徒たちに優しい関わりと心遣いを示し慕われていた。2015年6月に膵臓がんが判明。治療と戦いながらも忍耐強く前向きに乗り越えようと努めていた。封建生活48年。葬儀ミサ・告別式は17日本部聖堂で行われた。写真。写真の説明。マリア・マグダレナ・サイの佳代子修道女の顔写真です。写真を終わります。広告。今月は広告が6件あります。1件目、採石、栗石、港湾用捨て石、一式、生産、販売。辰巳産業株式会社、西田商事株式会社、代表取締役、ミカエル・西田剛。本社、郵便番号 857-1166、佐世保市、木風町、1468番地。電話 0956-31-8268。 2件目、石碑、文字彫刻、墓地工事、リフォーム、墓地分譲。長崎石長、ヨゼフ・岩永博明。電話095-862-2469。長崎市柳川町 6-17 岩永ビル。3件目、人と人の絆を大切に。ご葬儀のご相談はメモリードホール、天霊会館、中央祭場。長崎、諫早、大村、佐世保。株式会社メモリード。メモリード総裁、検索。事務局、ペトロ・田川啓二。電話 0120-44-6666。 4件目、医療法人平田クリニック。院長、ヨゼフ・平田哲也。 内科、循環器科、入院科、通所リハビリテーションあり、長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5、 電話 095-845-6175。 5件目、ご先祖に心より感謝を。明治石材、長崎本店、長崎市上映町 13-1、 電話 095-846-3598。 大村店、大村市民霊園内、電話 0957-50-3008。 6件目、カトリック深堀教会納骨堂、ラザロ館、納骨室好評販売中。一室55万円、プラス維持管理費20万円、50年分。風光明媚な深堀の丘の上にある静かな環境、車横付け、駐車場完備。お問い合わせ、お申し込みはカトリック深堀教会、長崎市深堀町 5-272、 電話 095-871-3459。 受付時間10時から15時、ただし月祝祭日を除く。広告を終わります。以上でカトリック教法2017年9月号第1053号を終わります。制作完了年月日2017年9月10日音訳者平田真美、構成者深堀都、編集デイジーマリアでした。